皆さんハレルヤ、聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は全能者、力ある神、王の王、主の主です。この方を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。先日ですね、キッズワーシップの集会土曜日ですね、に開かれました。素晴らしい集会となりました。ここに写真を出したかったのですが、ちょうど私の携帯のカメラの調子が悪くなってですね、写真を撮ることができませんでした。子供たちが150人ほどで、大人が同じくらいで300人くらいの集会になりました。600人の会場を借りましたので、いっぱいだとは言えないですけども、しかし、たくさんのですね、子供たちがですね、その場所でですね、神様を本当に心から賛美することができた。またこれはですね、この4月14日14時、16時14分ですね、4月14日4時14分に世界中で神様を賛美しようという集会でしたね。ですから本当にその一部分をですね、私たちに会うことができた、本当に感謝いたします。そしてですね、子供たちの素晴らしく賛美する姿にですね、私も本当に感動しましたけども、私以上に主がですね、喜んでおられると思いますね。天候もですね、守られました。雨という話でしたけども、昼からですね、スカッと晴れてですね、素晴らしい天気になりました。お神様が全てをしてくださったことを感謝します。ああいった場所でのですね、メッセージは初めてでしたのでですね、非常に緊張しましたけども、皆さんのお祈りでなんとかですね、そういうことができたことも感謝いたします。このですね、キッズファミリーサポートミッションという働きですね、この働きぴったりにもどうぞ続けて皆さんお祈りください。非常にですね、子どもたちのこの関西のそして日本の子どもたちのための働きですので、続けて働きを続けていければと思います。さてですね、今日もですね、いつものようにこの東日本のために祈ってまいりたいと思います。原子炉の問題、またですね、余震のことが、また被災者の慰め励ましがあるように、心と霊のケアということが今問題になっています。そしてまたですね、救援活動のこと、ボランティア作業者のことですね、今本当にたくさんのボランティアが求められていますね。そのようなことにも働き人が送られるように、また私たちもそのことを祈り続け、また私たち自身もですね、機会があればそういうふうになることができるようにですね、またこの国が霊的に目覚めて罪を悔い改めて神様に従うためとなるよう、また日本の教会、クリスチャンが用いられるように、今ですね、教会中心としたたくさんの働きがですね、この地で起こって、その東日本で起こっていますね。そしてそれを中心とした教会を中心としたコミュニティも作られてきています。そういうことが全てですね、主によって守られ、導かれてですね、またリバイバルとつながっていくようにですね、そのことも覚えてですね、今ともに祈ってまいりましょう。しばらくお祈りいたしましょう。今、感謝します。今、東の方にお祈りをお許しください。今、東の方にあなたが祝福してくださいましょう。お願いいたします。では、私の方にお祈りします。このことを共に祈ることができること、ありがとうございます。私たちをもっと祈らせてください。本当に、毎日このことを覚えて祈ることができる私たちを導いてください。そしてあなたがこの祈りに応えてくださって、素晴らしいことを東日本に、そしてこの日本になしてくださいますようにお願いいたします。主に期待します。主をあなたを褒め称えます。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。感謝します。ではですね、聖書の通読箇所をですね、見てまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書が詩詩記、ルツ記、サムエル記ですね。そしてですね、新約聖書がルカの福音書となっています。詩詩記のテーマですね、これは、それぞれが思い思いのことをしていたというのがですね、詩詩記の世界なんですね。そこでですね、彼らがしていることは、自分が良いと思うことでした。自分が良いと思う。その結果ですね、様々な問題が起こることもありました。その中にですね、神様はですね、主に従うリーダーを立てようとされますけれども、しかしですね、そのリーダーが倒れるとまたですね、民はですね、罪を犯して、 そういうことの繰り返しがそこにあるわけですね。神様は主に従うリーダーを求めております。また主に従う民を求めております。主に従う人を神様は探しております。それは誰かがそうなってくれるのではありません。私たちはそれぞれ自分が御言葉を聞き、そして主に従うものとなっていかなければなりませんね。私たちが御言葉に聞き、御言葉に従う。あなたが御言葉に聞き、御言葉に従う。主はそのあなたを祝福し、あなたを通して周りの人々を祝福されます。アブラハムにあった祝福と同じようにですね、あなたを通して神様は周りの人々を、あなたの周りの世界を祝福されるわけですね。ですから共にですね、この主の御言葉を聞き、主に従ってまいりましょう。そしてこの四季についてルツ記、このルツという人はですね、ダビデ王のひいおばあさんですね。彼女は異邦人でしたけれども、イスラエルの神様のもとに身を寄せて、そして祝福を受けました。そしてこのですね、イエス様の系図にまで名前が残るようになりましたね。主に従うものをですね、たとえ異邦人であっても主に従うものを主はそのようにしてください。まあ、私たちもですね、異邦人になるけれども、主がですね、このようにして買い取ってくださったわけです。それにこの主にしっかりと結びついてまいりたいと思います。またサムエル記第1、こちらはですね、預言者サムエルの生涯から始まって、サウル、ダビデと王権が書かれている。これらのところですね、非常に面白く読みやすいところです。ぜひですね、皆さんお読みください。そしてですね、それを機にですね、通読を続けていくことができればと思いますね。またですね、新約聖書の方はルカの福音書ですが、こちらをお話の中で見てまいりたいと思います。じゃあ今日はルカの福音書の15章を開いてまいりましょう。ルカの福音書15章の1から10節のところ、新改訳聖書2版133ページ、3版で146ページのところです。中方の方ですね、聖書箇所のですね、ページ数がちょっと抜けておりますけども、ね、そういう形になっております。では、佐藤姉妹、どうぞお願いします。
メイリゴたちは皆、イエスの話を聞こうとして、地元に近寄ってきた。すると、晴れた意味と、気候があったときは、飛び出してきました。この人は、メイリゴたちを受け入れて、一時まで行ってみて、そこでイエスは、彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに、羊を10匹持っている人がいて、そのうちの1匹を残したら、その人は9時9時を今から引っ越しになくなった。一応にしているまで、私は歩かないでしょうか。見つけたなら、大喜びでその羊を担いで、入ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから、人に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に関わる喜びだけになるので、また、女の人が銀貨を10枚持ってきて、もしその1枚を残したら、明かりをつけ、家を入って、見抜きつけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら、友達や近所の女たちを呼び寄せて、なくした金貨を見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が救い改めるのが、神の御使いたちに喜びが起き起こるのです。
はい、失礼します。では、主題聖句を皆さん一緒に見ましょう。よいしょか。はい。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。ルカの福音書15章10節。ね、感謝します。ではこのところから、一人の罪人が悔い改めるならと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。今お読みいただいた箇所ですね。ファリサイ人や立法学者たちとイエス様とのやり取りから始まります。このファリサイという言葉は 分けるという意味を持つ言葉です。これはこの世から別れるというふうな意味でそのような名がついています。この世から別れて神様に従って生きる、そういうふうなですねことであるわけですね。これがファリサイ派のもともとの考え方でした。この当時ですね、ユダヤ教の中には大きく3つの派があったと言われます。一つはファリサイ派、そしてあとの2つがですねサドカイ派とエッセネ派といいます。このサドカイ派はですね、神様の前に伝える神殿の祭司たちですね、神殿で伝える祭司たちを中心としたグループでした。ところがですね、神殿にいる祭司たちのはずなのに彼らの信仰はですね形骸化していました。世俗的なものとなっていました。彼らはですね、御使いがいるということを信じられない、それを信じることができない、また神様が生きて働かれるということを信じられなくなっていました。そのようなサドカイ派の人たち、そしてもう一つのエッセネ派、バプテスマのヨハネという人がいますね。彼もエッセネ派だったというふうに言われたりしますが、またですね、イエス様もこの派に属しておられたのではないかとですね、言われることもあります。で、バプテスマのヨハネがですね、荒野にいて着衣を着て稲小屋の道で暮らしたと言いますが、こういうふうな形でですね、本当にその社会を離れてですね、神様に仕えていこうですね、そういうふうな人たちだったようです。そして今言いますパリサイ派、彼らは非常に立法に熱心でした。一般の社会の中に暮らしていますけれども、しかし自分たちはこの社会とは別なんだということですね。立法を熱心に守っている。それでですね、彼らの中には立法の学者となる者が大勢いました。使徒パウロもですね、イエス様を信じる前の自分についてこういうふうに言っています。私はキリキアナタロスで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の立法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。使徒の働き22章3節。またですね、フィリピ人の手紙3章にはこうあります。5節、私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族の属し、ベニヤミンの別れの者です。生っ粋のヘブル人です。立法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したことで、立法による義についてならば、非難されるところのないものです。自分のことをですね、自分は本当にですね、厳格なパリサイ人であって、立法を守っているものだと、こう言っていますね。そしてまたですね、ガマリエルの下で、厳格な教育です。このガマリエルというのは非常に有名な立法学者ですね。別なところにですね、名前が出てくる方ですけれども、それはもとで立法を学んだ。で、立法に熱心だった。しかしですね、そのようなパリサイ人でありながらですね、彼らは自分が立法を守り行うというそのことに熱心で、神様の御心が一体何かということを考えることができませんでした。彼らは自分が神様に言われた通りしているということで満足をしていたということです。そこに書いてある通りにやればいいということなんですね。何のためにそれをするのかということはあまり考えていない。皆さん、駅でですね、電車が来ると黄色い線までお下がりくださいと言われます。で、黄色い線まで下がるんだということで黄色い線まで下がります。これははみ出しちゃいけない。電車が来てですね、ドアが開きます。これをはみ出しちゃいけない。電車に乗ることができません。電車が来てもその黄色い線を前に出れなかったらですね、だから電車に乗ることができません。何のために黄色い線まで下がるのか、それは電車が止まるまでの間自分たちが安全であるためですね。彼らはですね、それと同じようにイエス様が来てもですね、自分たちの考えに、またそのそれまで守っていた事柄から目を離してですね、イエス様のお言葉を聞くということができませんでした。 ただ自分たちはそのように守っているということだけに満足していたんですね。今回の箇所に書かれていることもそれを表しています。主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして元に近寄っている。見てください、主税人、罪人たちが皆イエス様の話を聞こうとしてきたんです。彼らは様々な問題を抱えている人たちだったでしょう。でもイエス様の話が聞きたかったんです。素晴らしいと思いませんか。みんなイエス様の話が聞きたくて、イエス様が語ってくださる神の御言葉を聞きたくてやってきた。それなのにパリサイ人や律法学者たちは、この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする、ただ罪人たちと一緒にいるというそのことの方がですね、彼らにとって問題であったわけですね。そのことがどんなに意味深いことであるかということを考えもしなかった。まあ、この彼らがですね、神様の御心を分かろうとしなかったと言いましたが、では神様の御心は何なのか。ヨハネの福音書の6章のところにこうあります。私を使わせた方の御心は、私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日に蘇らせることです。し、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日に蘇らせます。ね、一人として滅びることのないように、また信じる者が永遠の命を持つように、これが父なる神様の御心です。神の御心は信じる者が永遠の命を持つことです。またイエス様は罪人を救うために来られました。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス様は罪人を招くために来られました。ではこの罪人とはどんな存在ですか。今ですね、お読みいただいた中に逃げ出した羊の話がありました。罪人とはそういうものです。皆さん、羊というものはですね、羊飼いがいなければどうしようもない存在なんです。野生の羊というのはいません。羊がですね、自分だけで生きようとしていくならいるならですね、彼は自分を守る力を持っていませんから、たちまち狼にやられて死んでしまいます。羊たちは弱い存在です。羊飼いはその羊たちを守ってですね、そして養います。だから彼らは羊飼いのもとを離れてはいけないんです。まあ犬とかですね、猫ならですね、逃げ出して飼い主のところを逃げ出して野良猫や野良犬になってですね、まあそれでも元気にやってるだろうというふうなことがあるかもしれません。まあ、あの羊もですね、何かですね、あの洞窟かなんかに迷い込んだ羊がいてですね、それであの、まあ、たまたま守られたんですね。さまざまな敵から守られてですね、そしてしばらく生きながられたというふうな話も聞いたことがありますが、まあ、それは特別なことでしょう。羊が野原に一匹いるならですね、それはもう危険なことです。一匹でですね、俺は自由に暮らしていく、そんなわけにいかないんです。そのような羊、そのような一匹の羊を、探し歩かないでしょうか。飼い主はですね、その羊が死んでしまうということを知っています。だから必死にですね、羊飼いはその羊を探そうとします。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、そして大喜びで言います。いなくなった羊を見つけましたから、一緒に喜んでください。でもどうでしょう、このところを見て本当にそう思いますか。皆さん、99匹の羊をそこに放っておいてですね、そして探しに行くことできるでしょうか。ここに私たちの常識を超えたイエス様の愛があります。私たちにとって考えられない愛があります。 そしてまた一人子であるイエス様さえも与えるほどに、この世にある私たちを愛してくださった父なる神様の愛があります。その愛がここに表されています。その愛によって私たちのところにイエス様が来てくださる。そして私たちは救われることができた。このことは本当に素晴らしいことです。私たちは自分で立派に生きているように思います。それぞれにですね、仕事をし、そして働いて、今日ですね、朝は昼間はですね、ここに門脇姉妹がおられてですね、昨日彼女のところのパン屋さんに行った時の話をしました。そこでですね、姉妹が一生懸命働いているのを見てですね、本当に感動しました。頑張って働いておられるんだなと思いました。そういう中でですね、本当に週に一度しかない、日曜日ですけどね、その日なんとか礼拝を守られるようにと祈ってですね、そして礼拝を捧げに来ております。今日もですね、遅くまでですね、ここにおられましたけど、本当に主をですね、主体に求めておられる。その心をですね、神様が彼女に与えてくださったことを感謝します。しかしですね、私たちは自分自身の力で生きているのではありません。人はですね、神様の恵みなしに生きていくことはできません。神様の助けなしに本来生きることはできません。またですね、何よりも私たちの霊は神様を必要としています。イエス様は言われました。人はパンだけで生きるのではない、人はパンだけで生きるのではない、神の言葉によると言われています。私たちは神様との関わりなしに、また神様が与えてくださる言葉、そしてまた神様が語ってくださる言葉を通して、私たちの霊に働きかけてくださる、そのことなしに本来生きることはできません。またですね、ここにある高価の例えもそうです。女の人が銀貨を10枚持っていました。その1枚がコロコロと転がってどこかに行ってしまった。ベッドの下でしょうか、どこかですね、家の隙間に入り込んでしまったのかもしれませんけど、彼女はそれを一生懸命探します。その銀貨の価値は彼女が持っていて初めて意味があります。どこかにうずもれていたのではですね、それはですね、銀貨としての働きをすることができません。私たちは神様のもとにあって初めて私たちの本来の価値をですね、持つことができるわけですね。神様は本当に価値ある存在として私たちを作ってくださいましたけれども、その価値は神様を離れてはですね、何にもないものになってしまうんです。ですから私たちを取り戻すために、探し求めるためにイエス様は来てくださいました。罪人は神様から失われたものです。その罪人を救うためにイエス様は来られました。ですからイエス様は、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです、このように言われます。そして主にとって私たちはそれほどに価値がある存在だということです。イエス様は罪人のために来られました。イエス様が罪人のために来られた。それでパウロはですね、こういうふうにテモテの手紙の中でテモテに向かって言います。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。ここまではですね、今まで見てきた通りです。さらにパウロは言います。私はその罪人の頭です。皆さん、ここに注目してください。パウロはですね、私はその罪人の頭です。彼はイエス様は罪人を救うために来られたと言っただけでなく、同時にですね、私はその罪人の頭だと言いました。一番の罪人だと言います。ワーストワンです。パウロは自分のことをワーストワンだと言っています。一番悪いと言っています。 パウロは自分を一番悪いと言って死の前に出ているんですね。皆さん、パウロはどんな人でしょう。先ほど見ました、パウロはですね、熱心に律法を守った人です。熱心に律法を学び、そしてその律法に従い、律法に厳格に歩んでですね、生活をした、そういう人です。しかしですね、そんな彼が律法を学べば学ぶほど、そして律法に正直に自分の心を照らせば照らすほど、自分の罪を認めざるを得なかったんです。パウロは言います。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。皆さん、いかがですか。ここを読んでですね、皆さん、私もそうだと思われる方、心の中で手を挙げてみてください。おそらくですね、ほとんどの人が手を挙げられるんじゃないでしょうか。私はですね、善を行いたいと思う、神様に従いたいと思う、でもしたくないことをしてしまう、いや、しちゃいけないのにしてしまう、私は善をしたいと願っているけども悪が宿っているという原理を見出す、これは原理だと言っていますね。そういうものなのだということですね。皆さん、しかしこの文章を書いたパウロはどんな人ですか。パウロはいい加減な人ではありません。しかし熱心になればなるほど、パウロは心の中の罪を認めざるを得なかったんです。そしてさらにパウロは言います。すなわち、私は内なる人と違う神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのようにただ神に感謝します。ですから私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。パウロは自分がどれだけ惨めな人間か、律法に照らしたとき、正直に神様の前に出たとき、どれだけ自分が惨めな人間か、罪深い人間であるかということを知りました。そしてパウロは言います。私たちの主イエスキリストのゆえにただ神に感謝します。誰が私を救い出してくださるでしょうか。主イエスキリストのゆえに神に感謝します。ただイエス様だけが私を救い出してくださる。パウロはそのことをですね、しっかりと確信しました。皆さん、パウロは自分が本当に惨めな人間だと知りました。だからパウロは自分が罪人の頭だと言ったんです。自分こそワーストワンだと言ったんです。私たちはあの人より自分がマシだろうかとかですね、あの人ほど自分は悪くないとか、そんなことを考えていたら自分がワーストワンだと言わないでしょ。でも自分自身を正直に神様の前に持っていくときに、人と比べようもない、確かに私はどうしようもない惨めな存在だということができるんじゃないでしょうか。そしてだからこそ救いはイエス・キリスト様にしかないということをパウロは認めたんですね。皆さん、これらのことから考えるとですね、へりくだるというのは、それは自分の罪を認めることと神様の素晴らしさを認めることです。本当に自分の罪を認めるなら人を裁くことなんです。 できません。もし私たちがですね、今言いましたよ、あの人よりマシだと思っているなら、まだまだ自分の罪を認めていないということだと思いますね。まあ主がですね、私たちにさらに自分の罪を悟らせてくださるようにと思います。また本当に自分の素晴らしさを本当に神様の素晴らしさを認めるなら、自分の何かを誇ることなどできないと思いますね。神様どんなに素晴らしい方か、私たちはそのことをさらに知りたいと思います。それだけありません、まあ、パウロはですね、ここでですね、私はその罪人の頭だと言っていますが、ここで私こそ罪人の、私は罪人の頭である、私が一番悪いということと、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、イエス様は罪人を救うために来られた、そして私は罪人だ、私は一番悪い、つまり自分にこそイエス様が必要だと宣言しているわけですね。自分にこそイエス様が必要だ。私たちは自分にこそイエス様が必要だと主の前に出ていかなきゃいけませんね。なぜならイエス様は罪人のために来られたから、そして自分を罪人だと認めて主の前に出る者に対してイエス様はこう言われます。マタイの福音書5章3節、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからです。皆さん、この言葉は自分の心の貧しさ、自分がどんなに惨めな存在かということを知る者、へりくだった者に神様は天国を与えるとおっしゃっているということです。へりくだってですね、主の前に出ましょう。私たちが本当に自分の罪を認め、また神様の偉大さを知ってですね、そして主の前に出ていく、主は喜んでくださいます。さて、先ほどの律法学者パリサイ人たちはどうでしたか。彼らは自分たちこそ正しいと考えていました。だからイエス様の前にいる人たち、それを罪人と呼んでですね、そしてイエス様を抑え裁きました。でも皆さん考えてください。彼らは律法をよく知っていたんです。正直に考えるなら自分がどんなに罪深いかをですね、知ることができたと思います。彼らの心の中にどんなに汚いものがあるかということを彼らはよく知っていたと思います。そうであるなら彼らこそ自分の罪を律法に照らして認めて主の前にいなければならなかったのではないでしょうか。救われる必要のない羊、99匹とありますが、それが彼らなのではなく、彼らこそですね、本当は救われなければならない一匹の羊だったんですね。でも彼らはイエス様を裁くことしかできませんでした。ここに私たちは思います。本当に自分は自分の罪を認めてへりくだっているだろうか、人を裁いていないだろうか。私たちはですね、自分と違う存在すぐに裁いてしまいますね。もう少しでも違いがあるとですね、あの人はああだこうだと思ってしまいます。逆にですね、そんなことを言ってしまった、思ってしまった後でですね、その後で自分に愛がないと感じたり、また人を裁くのを我慢しようと考えたりします。いや、邪魔いちゃいけない、それですね、我慢しないといけない。でも皆さん、大切なのはそんなことではありません。私たちに大切なのは私たち自身の罪を認めることです。そしてまたですね、イエス様の素晴らしさを知ることです。そしてそこにまたですね、その罪を認めてそこに許しを受け止めることです。あなたの罪が本当に許されているなら、またですね、イエス様の素晴らしさを知る、本当にイエス様の目に照れ下っているなら、私たちは互いに許し合うことができます。ですから私たちが 考えなければならないのは地との関係ですね。最終的にはそこに行き着きます。もちろん私たちの救いはイエス様を信じますと告白したそのことから始まっています。それによって私たちは救われて神のことをされています。でも私たちはさらにこの主に目を向けていかなければなりません。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれて喜びのない恥ずかしみを物ともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたと書いています。信仰を完成されたイエス様、この素晴らしいイエス様から目を離さない。そしてまたですね、十字架にかかってくださったイエス様から目を離さない。神の右に座られたイエス様から目を離さない。イエス様の十字架には何が表されていますか。そこには私たちの罪が表されています。この罪を認めて主の前に出て下っていく。そしてこの主との関係をですね、築いていくために私たちは聖書を読み祈るんですね。主がどんなに素晴らしい方かを知るために、また主がですね、どんなに私たちを愛してくださっているかを知るために、そしてまたですね、私たちの罪がどんなに深いかを知るために私たちは聖書を読み祈るんですね。そして主としっかり関係を結んで主にしっかりと伴ってまいりましょう。それだけじゃありません。主の御心はさらに人々が救われることです。何とかして幾人かを救うためにとありますけど、私たちもこの福音を告げ知らせるものとならせていただきましょう。主の前ともにお祈りいたしましょう。またいつもの課題もお祈りください。ハレルヤ、天国を感謝します。ちょっと今あなたが語ってくださったのは、今兄弟、王様の名前がありますか。